皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は5月の12日土曜日ですね。早いところでは日本は梅雨入りしていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。日本は梅雨入りと、今言いましたが、僕今日本に帰国していまして、沖縄の方にいます。で、今日が12日で、明日13日から、ダンス留学会、留学の説明会を、日本3カ所で、やっていく予定なんですけれども、まだですねちょっとお席の方に余裕があるので、ご案内だけさせていただければと思います。説明会なんですが、明日5月13日日曜日が沖縄、そして17日木曜日が宮崎、そして20日、日曜日が福岡となっています。で、説明会では、ダンススタジオのこと、おすすめの先生のこと、プログラム費用のこと、ですね、いろいろお話ししようと思っています。で、あとですね、やっぱり留学で気になることですね、治安のことであったり、現地の移動であったり、あと留学中にアルバイトができるかというご質問もよくいただくので、そういったことを、ぐるっとまとめてお答えしていこうと思っています。で、初めの方にも言いましたが、お席の方にですねまだ余裕があるので、もう駆け込みでも全然構いません。お気軽にお問い合わせください。で、説明会の詳細なんですが、インターネットで検索する場合はダンス留学説明会九州と検索していただければ、詳細のページが出てきますので、詳しい内容はそちらの方からご覧になってください。はい、お知らせは以上となります。でですね、今僕沖縄に滞在しているんですが、今は何時かな、朝の7時半ですね。で、もう5時ぐらいからですね、仕事してるんですけれども、滞在している、まあ、うちのかみさんの実家なんですが、が沖縄なので、そのお家の近くにある今マックですね、マクドナルドで、朝から仕事してるんですね。で、マクドナルドだけ24時間営業なんですね。日本のスタバって朝7時からなんですよね。だから、まあ朝早くからちょっと仕事ができないんですが、アメリカはどこのスタバでも朝5時から空いてるんですね。だから朝、早くできるんですけれども、まあ、マックだけ、ちょっと朝早かったので、24時間やってる、ところのマックに、今日で2日連続ですね、やってきて仕事をしています。で、まあ、周りに誰もいないので、もうここで録音もしちゃおうと、ちょっと留学の説明会の準備とかもありますので、まあ、強行突破でマックの中で今回のポッドキャストの録音をしています。なので、ちょっとね、お店で音楽が流れてるんですね。で、ちょっと音楽の方が聞こえてしまうかもしれませんが、そこはちょっとご理解いただければと、思います。で、僕が日本に着いたのは、木曜日の10時、あ、そんなことない、ないですね、8時半ぐらいですねに沖縄に着きました。ロサンゼルスを出て東京の、成田を経由して沖縄まで来たんですが、トータル移動時間ですね、15時間ぐらいですかね。ロサンゼルスから東京まで10時間半ぐらいですね。東京で2時間ぐらい、あ、1時間ぐらいかな、1、2時間間違って、で、沖縄まで3時間かかったんですね。で、例えば僕一人で移動だったり、まあ、僕と、奥さん二人で移動だったりだけだと、まあ、その本人が我慢すればいいだけなので、まあ、ちょっとしんどいね、体がきついねだけで済むんですけれども、うちにはですね、4歳の娘と、まあ、もうすぐ2歳の男の子がいるので、まあ、その子供二人を連れて、15時間の飛行機の移動というのがですね、かなりしんどかったです。もう疲れて本当死ぬかと思いました。ただ子供が騒いだわけじゃないんです。すごく静かにしててくれて、ほとんど寝てましたね、飛行機の中で。だから何ですか、泣いても仕方なくて、もうどうにもできなくて、周りにも迷惑をかけて、それこそ飛行機なので、もうトイレに逃げ込んでなんとかごまかして、なんてことは一切なかったんです。なかったんですが、それでもやっぱりすごく疲れました。やっぱ気使いますしね、子供をこうエンターテインメントすることもありましたし、あとちょっとハプニングがありまして、ロサンゼルスの空港でですね、チェックインをした後に、 中に入ると子供が遊べるプレイエリアがあるんですね。でそこでも散々子供を遊ばせて、もう疲れさせて飛行機に乗ったらすぐ寝させてやるみたいな作戦で、ロサンゼルスの家を出て空港に早く着いて遊ばせまくったんですけれども、まあね、新しい場所で遊ぶ子供はやっぱり大興奮ですよね。で4歳の子も、そのもうすぐ2歳の子ももうはしゃぎまくってたんですが、そのちっちゃい子2歳の息子の方がですね、ちょっとこけてしまってプレイエリア で鼻を打って、で鼻血を出してしまったんですね。でこけた時はその鼻血が出てることに気づかずに、こう抱っこして大丈夫だよ大丈夫だよってトントンしてて、パッて見たら鼻血が出てたので、僕の服と子供の服がですね血まみれになってしまいまして、もう飛行機チェックインする前で、チェックイン終わって飛行機乗る前ですよ、荷物も全部預けて、もう着替えも何もないんですよ。で子供の着替えはちょっと、まあ、余裕を持ってあったんですけれども、まあ、トイレに行って血のついた部分をこうガーって洗って、で僕はもう上着ないですよね。で子供はバーって洗って着替えさせて、で飛行機乗ったんです。で飛行機の中ではすごくおとなしかったんですが、今度は4歳の娘の方が日本に着く前のどれぐらいかな、3時間4時間ぐらい前に痛い痛いみたいなことで泣いてて、最初何か分からなかったんですが、娘も鼻血を出したんですね。で、まあパーッとスチュワーデスさんが来てくれて、ガーゼとか、なんですかティッシュとか持ってきてくれて鼻血をこう止めたんですけれども、結構なんていうんですか、バーッて鼻血が出てきて、でどこもぶつけてないのにそのさーっとこう なんですか、まあ、血が出るとやっぱ親としては怖いですよね。ただ、まあ、スチュワーデスさんは慣れてるというか、あ乾燥してるのでちょっと鼻切れて鼻血が出たんですねみたいな感じで言ってくれて、やっぱこうスチュワーデスさんが落ち着いて対応してくれると、こっちもなんかこう、まあ、釣られてというか落ち着くというか、であそうなんですねって言って、こうとりあえず娘の鼻血を止めて、まあ、鼻血は止まったんですが、まあ、そのバーッと鼻血が出た時に今度は娘の服が血だらけになったんですね。で血だらけになって、ああと思ってこう娘の鼻血をですね止めてて、でまあまあその何ですか、血だらけになった娘の服を洗い、席に戻って、まあね、兄弟仲良く鼻血を出して、まあ、そろそろ日本に着くなってなった頃に、今度は娘の方が気持ちが悪いと言い始めまして、で、まあ、飛行機用意したんだと思うんです。ただうちの娘はその結構ですね偏食なんですね、まあ、食わず嫌いで知らないものをほとんど食べないんですね。で初めてのものも食べません。だから嫌い食とかでなんだこれはと、分からないものは食べないんですね。で飲み物ばっかり飲むんです。ジュースもらったりとかお水いっぱい飲んだりとかで、まあ、それでいいかなと思ってたんですけど、やっぱり空腹でずっと10時間飛行機乗ってて、まあ、もうすぐ日本に着くと言った時に、まあちょっと乗り物酔いですよね、気持ち悪い気持ち悪いっていうので、何か食べるって言ってももう食べたくないと、まあ、当然ですよね、気持ち悪いので、で、まあ、着いたらちょっとじゃあなんか買って食べようねと言ってたら、今度は娘がそのままもう吐いちゃいまして、気持ち悪いって言ったのでちょっとこう袋を口に当ててたんですけれども、その吐いたのがそのずっと飲んでたお水なので、もう大量に水水分ですね、まあジュースとか全部吐いて、こう袋からバッてこう吐いた時の勢いでもうそのまま吐いたものが漏れちゃったんですね。で今度は娘のズボンが、まあ、ゲロまみれになって、それをこう拭いて、でズボンの着替えはなかったので、まあ、着く寸前だから良かったですよね。ちょっと匂いもちょっとしますし、ただ水だけだったのでそんなにこう吐いたっていう匂いはしなかったんですけれども、やっぱりちょっと飛行機の中では気になるので早く着いてくれと思って、でまあ、無事に着いて、空港で娘を着替えさせてと、まあそんなハプニングがあって、とりあえずバタバタはしたんですが、でもトータル的には基本的には人に迷惑をかけることがなかったので、で娘も息子も、何ですか、もうダメでしょ静かにしなさいって怒ることもなく、まあ、静かに乗れたので、まあ、トータル的にはすごく快適に、日本に帰ってくることができました。ただやっぱり気疲れとあと実際の疲れはあるので、まあ、僕とうちのかみさんはもう着いたらですね、もう本当に死人のように眠って、日本に帰ってきたというのが僕の近況になります。で沖縄はなんかもう梅雨入りしたと 聞いていたんですが、昨日ですね、チュラミスとかに行ってきたんですね。でもうすごく晴れてて、もうロサンゼルスよりも暖かかったですね。とても気持ちよく、観光することができました。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルはダンス留学生福本さんにインタビューをしてきましたの後編になります。で今回のポッドキャストはもうリビングアメリカではおなじみのダンス留学生のインタビューなんですが、前回、福本さんのインタビューの前編をお送りして、今回は後編ですね。で、後編の内容なんですが、ダンスレッスンについて、それからと滞在先ですね、洗濯はできるかとか食事はどうしたのかとか、で福本さんは学生寮に滞在だったので、お友達はどうだったかとか、寮生活は快適にできたのかとかいうことを詳しく聞いて、あとやっぱり気になる、治安ですよね。アメリカの治安、ロサンゼルスの治安っていうのはもう良くない、悪いというイメージがついていると思います。で実際僕が留学した時も、怖いという思いはあって留学をしました。なので今留学している留学生が実際にどういうふうに感じているのか、っていうのを詳しく聞いてきました。でさらにあと留学生活全般についてですね、観光はしたのかとかいうことも聞いてきて、本当にとてもですね詳しくお話していただけたので、参考になる内容になっていると思います。それでは早速聞いてください。で今その実際こっちで受けられてて、何かこう日本とアメリカのレッスンの違いって感じますか？
あ、ストレッチとかが少ない。いきなり振りに入ることが多いです。でもまあファンデーションとかだったらその基礎からやるから全然ありますけど、
もうファンデーション時代から基礎のクラス、
ね、そうです、はい、
だから通常クラスで行くと、うん、
もう振り返る、もういきなり入る
それどうでした最初、ちょっと戸惑いました？
あ、でも分かってきてたから大丈夫でした。
それはどうやって分かったんですか？日本にいる時に
観光で1回来た時に受けてるから。
あれ、そんな福本さん初めてじゃなかったんですか？
2回目です。でもその1回目は観光で来て、本当 1,2、はい、本しかレッスン受けれずに帰ってるんで、で1人で来てないから他の人に連れてきてもらったから。
でその時に受けて、あれ全然基礎ないじゃんみたいなのは一応経験済みだった
んです。
そうです、はい、そっかそっかそっか、分かりました。で実際に、まあ、スタジオによっても先生によってもって思うんですけど、一つお気に入りを選ぶとしたらどこのスタジオですか？
一つ、
はい、
でも
厳しいです
ね。スタジオっていうのは難しい。
そうですよね、先生ですよね。
そうですね、でも先生が本当どこにでも行くから今
掛け持ちしてますからね。
そうなんですよ。で代行で変わったりするから。でも最近デビーとかが新しくなったじゃないですか。
なんかデビーを、うん、レガシーなんとか
なんかすごい綺麗になったし、
リモデルしてたね。
なんかあ素敵やなって思ってます。
じゃ今言ってるのはデビー率が一番高い？
いや、そんなこと
ない。
本当にまんべんなく言ってます私は。
わかりました。でちょっと話が変わるんですが、はい、福本さんって日本にいた時の英語力ってどういった感じだったんでしょうか？
もう全然喋れないです
もうね、今ねこの音声で顔が見えないのが皆さんに顔伝えたいぐらい、もう全然できないですっていう笑顔ですね。
本当に勉強嫌いなんで。
あれ、なんかこう例えば英会話教室通ってたとか？
いや、ないです。でも外人は好きでした。だから自分は喋れないですけど、うん、もう本当にこっちでも分かんなかったらもう分かる英語で聞きに行くし。
ああ素晴らしい。
いや、もうそうしないと前に進めないから何も
じゃあもうほぼほぼ英語はできない状態でこっちにロスに来た。
そうですね。でも分からないことは全部調べてました、はいはいはい、こうやって言うんだみたいな。
なんかあれですか、アプリとか使ってます？
うん、たまに Google とかも使いますけど。
はいはいはい、
ちょっと待ってくださいね。
はい、
あ、リアル英会話？
リアル英会話、
っていうのを教えてもらって、でもこれ使ってる留学生多いみたいで、こうやって出てくるんです。
フェーズが出てくるんですか？
例え ばなんかこうやって言いたいみたいなのを調べたらそれが出てきたりとか、なんかわからないことはこれリクエスト送ったりとかすると、はい、まあ、ちょっと時間はかかりますけど帰ってきたりとか、はい、でこれなんか例えばレストランで使う言葉だよとか、そう、友達とかで使う言葉だよとか、
あ、リアル英会話、
うん、いいですこれ、
おすすめです
か、はい、はい、
じゃあ、まあ、そういうのを使いながら、うん、どっちかというとこうもう気持ちでどんどんこうコミュニケーションを取っていく感じですか、
うん、そうですね、とか、まあ、もっといいと思うのはこっちで外人のお友達作ること、うん、だから自分もそういうなんか外人のお友達作ったらその子が違うよこうやって言うんだよって教えてくれたりとかするし、うん、それすごい人に恵まれてました。はい、
その外人のお友達はどこで作ったの？
どこでも作ります、もうなんか、はい、スタジオでも作るし、はい、全然もう自分から話しかけちゃうから、
もう積極的に、
うん、全然
素晴らしいですね。
いえいえ、
じゃ例えばこう、じゃレッスンを受けててもう踊ってる最中にとか、まあ、先生がこういろいろ言うことってどれぐらい分かります？
いや私多分3分の1くらいしか分かってないんですよね。多分分かってるつもりでもそれ多分3分の1しか自分分かってない。あ、3分の1も分かんない時もあるし、やっぱり、
まあね、最中はね、なかなかその例えば先生が早口だったりとか、
そうです、その先生にもよるんですけど、とか、まあ、レッスンの例えば毎回受けてる先生だったら分かるかもしれないけど、
ちょっと聞き慣れ
してきたりとか、そうだし同じワードが多分結構出てくるから、だけどそうですね、初めての先生ほど分かんないし、特になんて言うんだろう、英語が話せて得だと思うのはそういうこういうところを意識するといいみたいなのが分かるから、
ね、もっとこう
そこは、うん、
してね、ちょっと理解が深くなったりしますもんね。わかりました。で今滞在先が、学生寮なんですが、はい、お友達はどうですか？たくさんできました？寮で、
学生寮でですか？
学生寮で、
うん、あ、なんか年下の子が多かったからみんなちょっと妹みたいで可愛かったです。
あのレッスンは一緒に受けに行ったりとかしました？
私はもう一人でガンガン行動しちゃう。
あ、でもいろんなスタイルもあって
みたいな。はい。
で、食事は自炊じゃないですか。
はい。
食事どうしてます？
あ、え、どういうことですか？買い出しとかですか？
がっつり自分で作ってるのか、はい、外食派なのか。
あ、どっちもします。なんか、もちろんなんかお金使う必要ない時に無駄にお金は使わないですけど、友達。できたお友達、外人のお友達もそうだし、こっちでできた他の寮のとか他に住んでるお友達、日本人のお友達もそうだし、そういうことご飯行ける機会はすごい大事にしてたから、
結構お友達できた感じですね。
そう、わかんないですけど、
いやいや、なんか結構できた感じ。
だそういう時は本当に全然外食するし、まあ、でも別に必要ない時とかは全然家で作ってますね。料理するのも好きだったから、
ケースバイケースで。
はい、そうです。
料理何作ってるんですか？
え、なんでもしますよ。こっち来て日本食も作るし、料理好きです。
食材はどこで買ってます？
私はラルフスかトレーダージョーズが多いです。
ここら辺にトレーダージョーズあります？
は、たでも私たちミレとか行ったら、まあ、歩いて15分くらいとか、まあ、場所もあるし、トレーダージョーズある。
ミレニアムの近くにトレーダージョーズ
あります？あります。
ミレニアム、
あの奥行った方です。
ミレニアムまだ向こう
奥に行った方です。
本当に、
はい、
トレーダージョーズいいですよね。
いいです、めっちゃいい、めっちゃいいです。
じゃあ、まあ、そのラルフスで買ったり、うん、食材買ったりして、ね、作って、はい、で外食はどんな外食が多いんですか？
うん、え、何でもあるお店も行くし、
まあ、例えばハンバーガー屋さんなのかカフェなのか、
うん、カフェも行きます。カフェも行くし、
なんか美味しかった外食とか覚えてます？ここのレストランおすすめだ。
友達が連れてってくれたところがコリアタウンの、はいはい、お店の名前が分かんないんですけど、本当お鍋に、もうキムチのお鍋に、なんか
豆腐ですか？
いや、
スンドゥブじゃなくて、
じゃないんですよ。もうめっちゃ結構辛いで、キムチおかわり自由でみたいな、ライスがあってみたいな、トッポギとお肉とみたいな、すっごい美味しくて、
は
い、
ああ、なんかこう韓国版定食みたいな。
そうです、めっちゃ美味しくて、それが夜中までやってて、
ああ、
めちゃ行列なんですよ。だから一回連れてってあげたいって言って、
こうなってますね。
連れてってもらって、
看板店の中に写真がバーってこうあって、
うん、どう写真
カウンターで頼んでこう、でも
いや違います、なんか普通に席、こういう席があって、
でオーダー取りに来てるんですか。
もう町の時からオーダーするんですよ、鍋だから、うん、
あ鍋か。でグツグツしたやつを持ってくる。
そうです、めっちゃ美味しかった。
ヘルシー
な、いやヘルシーではなかったですけどでも全然美味しかった。本当にくどくない。
あんまり気にしてません、そのカロリー的なものは。
めっちゃ食べるんですよ私。
全然
いやいやいや
全然大丈夫じゃないですか。
だからなんか日本帰って普通のカフェとか行けないと思って
まあ、ね、
量が少ないから、
下手したらミニチュアみたいに。
そうです、だからこっち本当に量が多いから、同じ値段でもやっぱり量が多いじゃないですかこっち。
まあお得っちゃお得です、うん、
だから私はすごい幸せです。
あそっちかな、
そっち
か。大体の留学生は絶対太らないようにっていうのが留学の裏目標なんですよ、うん、まあやっぱ思ってはダンスが上手くなりたいとか、うん、まあ、英語が上手になりたいとか、やっぱアメリカなんで裏が、うん、太りたくない、うんうんうん、そんなに気に
しない。もちろん食べ過ぎたらそれは太りますけど、うん、でも私の周りの子とかもやっぱレッスン受けてるし、
あ、まあ、その
分特に、うん、そんなに
全然、
いやいやいやいや、本当に
そうか。じゃあどっちかというと幸せですか。
幸せです。なんか逆に日本に帰ってその量が嫌だみたいなそっちの方が強い。
日本は上品ですもんね。
量が少ないですよ。
ないですよね。カフェとか行くとね、ちょっとスパゲッティもおしゃれなんですけど、はい、1200円とかしたりしますからね。あれはスイーツとかの誘惑は大丈夫ですか。
なんかでもスムージーとか美味しいところ教えてもらったりとか、まだ行ってないけど、あとなんだろう、ケーキもこっち美味しい、どこのケーキ食べても美味しいし、
はい、あんま食べ過ぎてないですか。だからそれこそ量が多いじゃないですか。
ケーキ大きいのだけど全然食べれちゃいます。全然食べれちゃ う、
もう幸せ満点です。
そうですね。
わかりました。で、やっぱダンスレッスンなのでレッスン着が出ると思うんですけど、
はい、
洗濯とかはどうですか。
は、まあ、1週間に私は2回くらいやってます。
は寮の洗濯機でしてます。それとも外の
コインランドリー行くんですよ。
どっちが多い
ですか。いや洗濯してコインランドリー行くんですよ。
あ乾燥機、
乾燥機があんま良くない
んで。あ今日なんですか。 あんまり乾かない。
それはちょっとすごい不便ですね。
あ
みんな結構大変。
あ本当ですか。それは僕ちょっと確認しておきます。洗濯機は問題ない。
はい、まあうんうん、
あれ洗濯機もなんかありそうです。
まあ大丈夫だと思います多分。
あそれも確認しておきます。でまあちょっと外のコインランドリーで乾燥機を使ってる、はい、
そうですね。まあ最悪あっちで洗濯して干すこともできますけど、ちょっと時間かかっちゃうから、こっちで洗濯してからあっちの乾燥機使う子もいます。
部屋干しとかはしてないんですか。
部屋干しする時もあるけど、やっぱりレッスン着だから早く欲しいんですよね。あ、うん、
もう持ってきたそもそものレッスン着ってどれぐらいの量持ってきたんですか。
どれぐらいの量だろう。
例えば1週間分は持ってきたとか。
あでもそのくらいは持ってきてました。
1週間分
くらいは
でバーって使って、まあ、最
後に洗濯機してみたいな。
わかりました。でもうそのついでなんですが、日本から例えばじゃあレッスン着いっぱい持ってきてよかったとか、これ持ってきてよかったとか、
ネット、
あ洗濯ネット
とか、まあ、ハンガーとかもそうだし、
はいはいはい、
あと洗剤系。
日本から洗剤持ってきたんですか。
持ってきました。
こういうなんて固形のポンってやるやつですか。
コナン、
あスプーンのやつ、
うん、で私なんかこっちの柔軟剤とか使ったら服に色ついちゃったりとかして、白い T シャツ全部ダメにしたんですよ。
え柔軟剤で色ついたんです
か。うん柔軟剤で色ついちゃった、だから
色落ちして他の服がついたんだ。
いや多分柔軟剤の色がつきました。
本当に
多分それも、まあ、自分の使い方が間違ってたのかもしれないですけど、まあでも
すげえショックですよね。
そうですね、まあ、だし服もちょっとやっぱり縮んじゃったりもするし、その乾燥機とかで。
こっち強いですからね、
うん、だからもう最悪捨てるくらいのつもりで着てもいいと思います。
あ、うん、こっちで使い切りみたいな、
うんうん、
じゃあこれはもう本当に思いつけばいいんですけど、逆に必要なかったものってあります。
なかったもの、
これいらなかった
な、なかったもの、必要なかったものは何ですかね、
まあ、特になければあります。
ないと思います。
わかりました。で今その れてて、どこか観光とかもしました、ね、うん、どこら辺に行きました？
ビーチ行ったり、
はいはいはいはい、それサンタモニカビーチとか。
あ、サンタモニカ行きました。あと友達がビーチ連れてってくれたり。他の
サンタモニカビーチまではどうやって行ったんですか？
まあその時は留学、こっちの留学生の子と一緒に行ったんで、電車とバスとかで、
はいはいはい、あ、じゃあ電車はもうあそこのビーチのところまで行って降りて、
そうですね、はい、
歩いてるから、うん、
乗り換えで。
ここからもうそこですよね、乗って、
はい、
どれぐらいで着きました？
え、多分2時間弱、
あぐれた、うん、まあまあそれぐらいですよね。あとはどこ行ったんですか？
あとはまあ、シックスフラッグ、
はいはい、ちょっとさっきお話聞きましたけど、はい、雨の中
行っちゃったんです。
そう、シックスフラッグってジェットコースターの遊園地ですよね。
そうです、そうです。
で、雨の中ジェットコースター
2個乗った時でもうチーンってなって。
一時期だって雨降ってましたもんね、は
い、でもまあそれもいい思い出です、今になった。
そうですね、
はい、
なかなかない機会です。
そうですね。で、あとはまあ好きなカフェに友達と行ったりとか、うん、こっちの例えばお友達のを作ったらその子とかにイベント誘ってもらって見に行ったりとか、
はいはいはい、
あとショーもまあそれもこっちの人が誘ってくれたりとかして見に行ったり、なんかそ
れはもうダンスの
イベントとか。そういうのも自分にとってはすごいもう観光以上に楽しいから。そうですね。
なんか買い物とかしました？
買い物は
だってもう帰るのって11ですよね、帰る。
そうですね、
しあさって。もうほぼほぼ買い物は終わりました？
大体
終わりました。
お土産は大体揃えたと
思います。すっごい買いました。
ちょっと買いましたね。でもまあ基本そう、
大丈夫です。
大丈夫だと思います。
パンパンになってないですか？
でも心配なんですよね。閉まるかなっていうのと重さと。
そうですよね。福本さん自身では何か買わなかったんですか、自分？
でも今回は本当にレッスンにお金を使っちゃったから。
素晴らしい。
いやいやいや、
だってさっきちらっと聞きましたけど、今回自分でお金を貯めて留学されたんですもんね。
はい。
じゃあもう使えるお金はもうダンスの方に
がほぼ多くて、まあでもそうやって全然たまに贅沢もしたし、うん、あと、あ、でも靴をこっちで好きなの買ったりもする留学生もやっぱり多いし、私も靴好きなの買ったし。
それあれですか、例えば日本でも買えるけどこっちの方が安かったりとか、
うん、安いのもあるし、やっぱりなんか詳しい子は限定の靴を買ったりとかしてましたね。うん、そうです、そうです。
実際例えばじゃあ同じ靴を買ったとしてもどれぐらい安かったりしたりするんですか？
ものによると思うんですよ、うん、
でもこっちの方が安い。
安いです、確実に。
わ、
うん、
かりました。で、こっちそうやっていろいろ行動されてて、まあまあ、大体僕も含め日本人ってアメリカの治安のイメージって絶対に悪いと思うんですよ、うん、でまあ、ニュースを見たりだとか、うんうん、するとやっぱりいろんな事件があるじゃないですか。福本さんって日本にいる頃の、うん、まあ、アメリカっていうか、まあ、ロサンゼルスというか、
うんうん、
のイメージってどうでした？
うん、でもその自分一回来た時に、まあ、なんか危ない危ないっては周りが言ってくれるけど、なんかそういうなんていうんですかね、いい面も分かったからそんなにビビってはなかったっていうか。
そうかそうか、一回来たことがあったからまあまあ分かって。
そう、なんかそう、自分さえ気をつけてれば、例えば道端でカード出さないとか、
あ、うん、現金とかね。
そうね、なんかまあもしなんか例えばもらったとしてもそれを気軽に飲んじゃったりとか、
あ、
まあ、そういうの、まあ、いろいろあると思うんですけど、そういうのさえ時間帯とか。
じゃあ今実際生活されてて、うん、まあ、ご自身でそういうふうにきちっとしてれば、
うん、そうですね、
特に、
うん、そうですね。でもやっぱり夜遅くはあんまり、特に女の子とかは気をつけた方がいい。私は結構遅くに帰ってきちゃうんですよ、もう全然。
そういう時はどうしてるんですか？
あ、どういうことですか？
バスとかですか？遅く、例えば遅く、
バスとかでも帰ってきちゃうし、まあ、駅で降りたとしたら歩くじゃないですか。で、なんか、まあ、一回やばい時とかもあって、でもやっぱりこういうのあると気をつけないとなとは思ったんですけど、だからできるだけ本当に、うん、遅くは
行動しない。 かりました。じゃあもうこれが最後なんですが、はい、まあ、留学を考えている方、これからのもうダンス留学生に何か一言あれば、
来たいなと思ったら来た方がいいと思います。うん、やっぱりすごい世界も広がるし、たくさん出会いもあるし、自分の知ってることじゃなくってやっぱ知らない絵もそうだし、できることも、広がるから、そうです、絶対自分のためになるから、いいと思います。
わかりました。はい、今日は、
はいはい、
久本さんのインタビューとなりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上が久本さんとインタビューとなりますが、いかがでしたでしょうか。で、最後にもう一つお知らせとなります。リビングアメリカではメール、スカイプ電話、そして渋谷でのカウンセリングでダンス留学のご相談を受けています。どの方法でもご相談は無料ですので、遠慮なくお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。